アナログゲームナイト。
この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
今夜もアナログゲームナイト。はい、どうも太陽寺です。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、宣伝というわけではないんですけど、先日コラボードね、ボードゲームポッドキャストの中ではね、人気のあるキャストのコラボードに出ました。で、ちょこっとね、名古屋ボードゲーム楽市の宣伝もしてきましたので、まあ、ちょっと聞いてらっしゃる方ね、聞いていただければなと思ってますし、あなげないね、うちの番組では結構、なんていうの、こう、まあ、その SNS のものに関しても、ポジティブなボードゲームの良さみたいなものを伝えていくツイートが多いんですけど、ポストが多いんですけど、まあ、それとはまた違うみたいな感じのポストもしてますので、よかったら聞いてあげればなと思ってます。はい。でね、こう、最近、その仕事が変わりまして、変わってか、まあ、やってる仕事は変わらないですけど、職場が変わりまして、なんか、職場の移動先の人が、このアカウント、もう、学べないじゃないけど、太陽寺のアカウントを、どうやら見てる人がいるみたいで、あ、怖いな、と思いましたね。本垢っていうか、本は裏垢があるかどうかって、本垢みたいなね、自分のアカウントの方で仕事の話を結構してたりするんですけど、なんかそれを見てたっていうようなことをなんか、話してたんですよね、今日ね。で、なんか、今日ちょっと朝6時過ぎから働いて、朝5時半まで、夕方5時半までみたいな感じで決まったんですけど、聞き違いになったらいいと思うんですけど、まあなんか監視ではないけど、やだなぁと思いますし、なんかいろんなウェブだとか SNS だとかっていうのをね、紐付けしてくるような会社のシステムみたいなのがあるので、そういうのも怖いなぁと思いますね。前の職場はその、SNS のグループ LINE とか、私は今回はないのかなと思いますけど、まあね、できるだけ SNS と繋がっていかない方がいいかなと思うんですけどね。はい。と言いながらね、この SNS の X を使って、今年も X のスペースを使ってですね、今年も、毎回毎回やっていますけど、情報配信していくっていう感じになってるんですが、今回3回目、3夜目になりますね。で、予定では、5ブースの方に出ていただくことになっております。はい。で、急遽ね、今日連絡が決まりまして、5ということになりました。で、初めてね、出て話をする方もいらっしゃいますし、毎回ね、出ていらっしゃる方もいますし、ね、話してみたいなと思って今回お客様もいらっしゃいますので、まあ穴毛内をねずっとっていうか、まあたまに聞いてるよって方でもそうですし、まあ、このねなんていうの、楽市に向けての配信を聞いてるよって方もいらっしゃるかと思うんですけど、なかなか楽しみなラインナップだなと思います。このスケジュール自体もね、皆さんから希望をいただきまして組み合わせをして、まあ、前後だったりとか、まあなんていうんだろう、こう盛り上がりどころみたいな構成の調整をするのちょっと時間かかりまして、このね、配信の構成も、おとといかな、もう本当に直前にはちょっと決まらなくって調整した感じですね。で、これを含めての、すべてのスケジュールの方ですね、出展者の方にお出しすることができたので、前回のね、ブラボー工房さんだったりとかは、そのロコゲームさんとのレコードブースっていうところがあったりとか、今日出てらっしゃる方もね、合同でブース出てるっていうところもあるので、厳密にブース数ではないんですけど、40ブース、合同出店を含む40の、情報が配信できる感じになっておりますね。それプラス40の中にはアンケートといって、この話をする、同じ質問を文章で答えていらっしゃる方も、ここですね。9ブース分ございますので、合計で、40。なんで、31回のインタビューをやると。多分、多いよね、多分ね。うん。ほとんど、なんか、第1回の出展者分ぐらいのインタビューじゃないかなと思います。一応ね、当日も、アナゲナイのブースがあるので、全部100ブースをインタビューすることは不可能なんですけど、今回ブースインタビューを、事前のインタビューした方を中心に、 全部半分かな、半分ぐらいはいけたらいいかなと思っております。またね、撮りすぎても大変ですもんね、編集がね。私は撮るだけなっていうか、いいものを撮るだけだと思うんですけど、まあね、編集の負担というのもありますので、私、100撮ると、そう、どうですかね、本当一日中走り回ってはいけないし、楽市って結構、皆さん来てらっしゃる方はわかるんですけど、ダレがないというか、波がある、いい意味波があるんで、1時間、何時間に1回かは、こう、もうギラギラした、もう買うぞって方がいらっしゃるので、なんだろう、常に空いてないブースっていうのが毎回あったりするんですよね。で、他のやっぱりポッドキャスト以外の情報配信メディアの方もいらっしゃるので、その方々と、まあ、ぶつかったりとか、そもそもちょっと取材がね、話すのができなかったりという形で、できない方もいらっしゃるので、まあ、現実的に見て100ブース全部っていうのは難しいんですけど、大きくなっていくのはやっぱりいいので、なるべくね、数多く、今回40なので、40以上の方には、当日はプラスしてインタビューができればなと思っております。はい、まあなるべくねたくさんの声を届けて、まあまた来年以降、再来年以降の予定は全く決まってない、更新か発表がない状態ではあるんですけど、次のやっぱりイベントを届けるという形で、まあね、前回ちょっと皆さんにはね、お願いという形ありませんかって形で、この番組を聞いた方にっていう形の何かプレゼントって話はしてるんですけど、まあそれもね、イベント盛り上がればっていう形で、私はこう、インタビューというね、形の場を作ってお話するという形なんですけど、やっぱね、これも、投げ銭を聞けば、こう、楽市がお得に味わえるみたいな感じの、情報配信を今後もやっていければなと思ってるんですね。まあ、YouTube とかね、いろんなメディアありますけど、ポッドキャスト、そして X のスペースっていうのもやっぱりコロナ禍を経てね、こう、音声配信みたいなものにハードルが下がってきてる部分もありますので、また続いていければなと思っております。はい。決してテンションが低いわけではないんですけど、はい。前回移動したのが3年前で、その前が5年前で、ね、8年ぶりぐらいに、ぐるっと回って、法人内のグループの会社に戻ったので、まあ懐かしいような、懐かしないようなというか、また戻ってきてしまいましたっていう感じなので、なんかね、本当に毎年この楽市がある、この最終準備期間の3ヶ月の、この楽市が始まってから、毎年何かこう、プライベートの変化というか、なんていうか仕事ね、ボードゲーム業界ではない話のところから の変化みたいなのもありますので、ちょっとまた、頑張って、このスペースの配信、やなげなの配信は続けていこうと思いますので、皆さんじゃあお聞きいただければなと思っております。じゃあ、最初のゲストの方の話を伺いたいと思います。では、最初のゲストの方はどうぞ。あ、こんばんは。
こんばんは。ソルナーゲームズのメイツソラです。
お願いします。お疲れです。
お願いします。トップバッターですけど、なんか、すみません、流れを組めてないですが、よろしくお願いします。
大丈夫です。はい。僕が仕事変わって、ちょっと疲れただけです。
あ、なるほど。
そうだけです。そうなんです。急な移動がありまして、3月から。
ああ、ご苦労様です。
はい。MH さん、もう、帰ってきたんですか、お家には。
いや、それがですね、はい、つい先ほどまで、はい、多分、JKK ゲームズさんいらっしゃいますよね。はい。の、今日テスト会、まあ、クローズドのテスト会がありまして、はい、まあ、ついさっきまでテストプレイをしておりまして、はい、で、ここの時間に合わせて帰ってくる予定が、なんかルールを直してたら、一息乗り過ごして、うん、今は、元山のジャンカラに来ております。はい、間に合わなかったんで、カラオケに駆け込みました。
そうなんですね。だからちょっとなんか最初なかったですね。
そうなんですよ。ちょっと早く入ろうと思ったんですけど。
はいはいはいはい。すいません。はい、
余分に最善の選択をしました。
余分にお金かけてすいません。
いや、違います。自分がもうちょっと。いや、テストプレイがの後の会話が盛り上がりすぎて。
はいはいはいはい。
多分持ち時間余ると思うんで、余ったらその話をしようかなと思ってるんですけど。
わかりました。まあ、
名古屋を盛り上げようって話なんですよね。
はい、そうですね。じゃあ、とりあえず、今回の出展内容というか、
はい、
出展物みたいなの紹介をお願いしてもいいですか？
あ、はい、まあ、自分のサークルという形で、うん、文具ゲームズも一緒に出るんですけど、はい、まあ、その代表も兼ねてるので、はい、この話も一つなんですが、はい、まあ、まず、トルナーゲームズとしてですけど、うん、昨年10周年の記念 で作った、うん、コスモロイドという、まあ、手のひらサイズの宇宙ゲームを、こちらでもリリースと販売しようかなと思ってます。
はいはいはい。
で、どんなゲームかも話していいですか、このまま。
あ、どうぞどうぞ。はい。
はい、まあ、このゲームは、箱を開けたら即遊べるっていうのを、まあ、コンセプトにしていて、うん、それ本当に片手に乗るぐらいの小さな小箱、かつ薄い2センチ、2.5 センチぐらいかな、の厚みで、蓋を開けたら、もうそこに丸いカードが入って、まあ、坊主めくりみたいな要領なんですけど、山からカードを引いて、うん、まあ、そのカードを隣の人との間に並べて、うん、左右の人と点数を共有しながら、うん、最も多くの点数を集めるみたいなゲームになってます。
うんうん、なんかコンパクトで可愛いですもんね、ゲームね。
そうですね、今までなんかその、うん、まあ、10年活動してきましたけど、うん、まあ、作ったゲームとかを、うん、例えばまず名刺代わりになんかなるゲーム、うん、まあ、フォグサイトが賞もいただいて一番、まあ、自分の中で有名なゲームという形でやってるんですけど、うん、いざそれで遊んでみたいみたいな、うんうん、フォグサイトやってみたいって言われるとなかなか特にボードゲームにあんまり慣れてない方だと、うんうん、まあ、時間もかかるし結構新しい概念が多すぎるので、うん、まあ、なかなか紹介しにくいな、さっと自分のこれゲームでさっと遊んでこのゲームの面白さを、なんか体験してもらうことって、まあ、難しいなと思って、うんうんうん、まあ、じゃあちょうど10周年だし、なんかちょっとそういう一般層も、うんうん、いわゆるカジュアル層ですよね、うんうん、も楽しめるようなゲームを作ろうということで、うんうん、作ったゲームですね。なのでさっきのその蓋を開けて即遊べるっていうのもやっぱりセットアップの時間も少しでも無駄にしたくない、
うんうんうん、
もういきなりゲームに入りたい、ゲームしながらインストして終わりまでいけるようにしたいみたいな、うんうん、だいたいゲームってその面白さの部分コンセプトで作り始めること多いですけど、
はいはい、うん、
まあ、珍しく持ち運びができて、説明がさっとできて、かつボードゲームっぽさ、カードと、木駒が4つ入ってるんですけど、やっぱり木の駒の手触りみたいなのもやっぱりアナログゲームの良さだと思うので、そういうのを詰め込んだゲームっていうのを作りました。で、それこそ、今日参加してきたそのブレーキ系ゲームさんのテスト会みたいなところで、テストにも付き合っていただいたんですけど、もう、その、最初のそのコンセプトと、ゲーム終了時に、これ宇宙のゲームなので、うん、いわゆるソルナーゲームズが、まあ、モチーフとして宇宙を使ってるんですね。この僕のアイコンもそうですけど、うんうんうん、まあ、ロゴとかも宇宙テーマにしてるんですが、今まで宇宙のゲーム作ってなかったので、うん、宇宙のゲームを作りたい。で、ゲームが終了した時に、机、うん、の上に小さな宇宙が広がっててほしいみたいな、
うんうんうん、
完成図のイメージだけはあって、
うん、
ただスタートとゴールは決まってて、うん、まあ、道中が決まってなかったので、
はいはい、
あそこをテストでどんどん様々なバージョンを作りながら、
うんうんうん、
で、どんどん作ってるうちに、まあ、ゲーマー向けになっていくので、うんうん、最終的にはその要素を、まあ、ブレンドルールという形でちょっと抜いて、
うんうん、
まあ、一番根本の仕組みだけ残して、あとは一戦するごとに勝利した人が1枚カード選んで、
うんうんうん、
そのルールを追加しても良いみたいな、どんどんルールが加わっていく、
うんうんうんうん、
みたいな形にして、まあ、ゲームやる人にも楽しんでもらえる。
うんうんうんうん、
作品として仕上げたと思うんですね。
完成度の感触としてはあのイメージ通りな形になった感じですかね。
そうですね、やりたかったことはできたし、
うんうんうん、
まあ、最終的に自分 の, そのデザイナーとしてのエゴがやっぱどうしても主張してくるんですけど、
うん、
そこをうまく逃がしつつでも自分もその追加ルールという形で納得感もありつつできたので、
うんうんうん、
初めてやった作り方、スタート決めて、ゴール決めて、道中一切決めてないっていう感じでしたけど、
うん、
まあ、新しい作り方ができて、それも良かったなという、うんうん、まあ、いい経験になったなという感じで。
あれですね、デザイナーの、デザインの方法としても、ゲームとしても、ソロナーさん的にも、記念になった作品ですね、なりましたね。
そうですね、うん、なんか、今後はというか、特に今年は、うんうん、このゲームを使ったワークショップもやりたいと考えて、
はいはいはいはい。
これは僕が今までいろんなところでボードゲーム作るワークショップやらせていただいたりだとか、うんうん、あと専門学校でもしくは大学でゲーム作る授業をやった時の、
うんうん、
ことを考えてなんですけど、
うん、
まあ、初めてゲーム作る時ってなんかやっぱりトランプ使ってゲーム作ろうみたいな結構しがちだと思う、うんうん、しがちというか、まあ、やりやすいんですよね、
うんうん、
トランプというもうすでにある形式を使ってボードゲーム作るっていうのは、まあ、一個いい方法ではあるんですけど、
うんうん、
実際やってみると、そのトランプが持つ、例えば、ポーカーとか、
うん、
ババ抜きとか、その、トランプ自体はまあ一番有名な、うん、一番有名って言ったらあれですけど、まあ誰もが知ってるゲームだと思いますけど、
うん、
まあ、そっちに引っ張られすぎちゃって、 なんか新しいゲーム作るのって、あ、結構、稼いになってるなって感じたんですよね。
うんうんうんうん、
なので、自分のその10周年としてのゲームとしても使いつつ、うん、まあ、ボードゲームに、を作るデザイナーを、デザイナーというよりはゲームを作る体験をいろんな人にしてほしいと思ってるので、
うんうんうん、
僕の作ったゲームは、その、コスモロイルというゲームは、
うんうん、
39か。
はい。
6種類かける、6種類の惑星、水、金、地、火、木、土、土星まで入ってて、
うんうん、
で、そこにブラックホールが3枚入って、うん、6枚ずつ入ってるので、6636の39ですね、
うんうんうん。
っていうセットで、アスートとか、バランクみたいなそういう要素がほとんどないので、
うんうん、
それプラス木のコマが4つ入ってるっていう、あんまりない形式にすることで新しいゲームのアイデアにつながるかな、みたいなことを考えていて、
うんうんうん、
今年はこのゲームを持っていろんなところでワークショップをやりたいなと、思ってるみたいな感じなので。
ゲームとしてなくて、あの、新たなこうね、ベイさんの活動の中のツールとしての活躍も、じゃあ今年も引き続き、こう、使えるとか感じですね。
そうですね。あとはなんか、それこそデザイナーの人に、やっぱゲームを考えてもらいたいみたいなのもちょっと思ってるので、
うんうんうん、
その辺もちょっと今後考えていきたいですね。
で、去年ね、ポップアップショップの時にちょっとね、テスト版を遊ばせていただいたんですけど、あの時にも言ってましたもんね、ルールが、皆さんに追加できるようなものにしたいって言ってましたもんね。
そうですね。
うん。なるほど、なるほど。
はい。一応作品としてはゲームとしては完結してるんですけど、
うんうん、
まあ、そこにこだわらずに自由に遊んでほしいなという思いを込めてるので、
うんうんうん、
ここからさらに広がりを作り出せたらいいなという、
うんうんうん、そうですね。もうなんかテストの時からもうなんか自由度というか、いろんなこう可能性が、特にあのゲームを作ろうとか、なんかやってみたいと思う人に感じは、あれはツールとしても結構優秀ですからね、多分ね。
うん、そうですね。あんまりない形式なので、新しいアイデア出やすいと思うし、
うんうんうん、
まあ一応宇宙というテーマはついてますけど、
うんうん、
まあ、宇宙って結構、ある意味汎用性のあるというか、いろんな解釈ができるので、
うんうんうん、
まあ、ここからいろんなゲーム生まれたりすると楽しいなとは思ってますね。
うん、なるほど。今回はそのゲームは楽市で いくらで販売されますか？
いくらでしたっけ？いくらでしたっけ？把握してない。2200円。わかったね。
2000円かな ?2200 円かな
?2000 円売れるか、うん、ちょっと待ってくださいね。店頭価格をいくらにしてたかを。2000円だ。
2000円ですね。はい、終わりました
。あれ ?2000 円で大丈夫か?2000 円で大丈夫かな
?2000 円ぐらいってことで。はい、
そうですね。オリジナルの、木ごま
が4つ
入って、
はいはい。
で、箱とかも、うん、これも名古屋の BGM さん、
BGM
さんにお願いして、
うんうん、
まあ、カードとかももちろんエンボス入ってますし、
うんうんうん、
あとは表紙に箱押しが今回来てもらって、箱押しも一個やりたかったことの一つなんですよね。やっぱりテンションも上がるので、
うんうん、
で、しかも、2色展開にしていただいて、
はいはいはいはい、
ゴールドとシルバーの内容は変わらないんですけど、箱押しのカラーが、
うんうん、
二色展開になってて、
はいはいはい、
ちょっとポケモンみたいな感じで、好きなカラーを選べるっていう、サンシャインゴールドと、
はいはいはい、
ムーンライトシルバーっていうのを、
はいはい、
カラバリを出してるんですけど、
ほうほうほう、なんかそのま
ま、すでに、はい、
うん、そのままポケモンタイトルですね。
まあそうですね、これギリギリ被ってないのかな。サンシャインゴールド多分被ってないよ。
はいはい、
ムーンライトシルバー。で、うん、これを東京のゲームマと、
うん、
BGB、大阪の BGB にも持ってったんですけど、
うんうん、
なんと東京では銀がめちゃくちゃ売れて、
はいはい、
BGB では金が売れるっていう、うん、なんかその関西と関東でカラーの好みが出てたのが個人的に面白かったので、名古屋はどっちの方が売れるかなという、
そ
こ、があるから金かな。
そうですね。でもなんか食文化は東ですもんね。
そうですね。どっちですかね。わかんないんですが。
うんうんうん、
なんかそういう、
うんうん、
ちょっと選べると、
はいはいはい、
気分が上がって嬉しいかなと。
いいですね。選べるのはいいですね。なんかこう、同じゲームでも箱が違うだけでね、コレクト要素もできますからね。
そうですね。パラフェイとかも最近だと、そうだったんじゃないですか。箱絵があって、ね、中は一緒ですけど、みたいな。
うんうんうん、
なんかスペシャル版とかじゃなくて、
うんうんうん、
ですね。
内容は一緒だけど、好みで買うとかですね。
はい。
うんうん。他には何か出されますか、今年は。
なんかいや、それを、うん、今日ここで話すか迷ってるよ、段階。
ああ、そう、見たんです
よ。あれ、持ち時間何分あるんでしたっけ？
あと5分か、20分。
ああ、
そうですね、そうですね。
ちょうどいい時間ですね。いや、ここで今日作りますって言ったら、うん、多分できるんですよ。
はいはいはいはい。
で、作りたいゲームを、まあ、デザイナーの皆さんそうだと思いますけど、常にストックしていて、やっぱね、宣言したら、納期までにできるものだと思っているので。
で、ロコゲームさんが前回の配信時に出て、
はい。
なんかこの番組を聞いた人だけに売るぐらいにするわって新しいゲームを、
はいはいはいはい、
作ってるんで、そんな感じのテンションでもいいと思いますよ。
あ、そのテンションでもいいですし、いや、まあ、逆に、うん、なんだろうな、その、うん、まあ、自分が一人盛り上がって作るより、
うんうんうん、
なんか、まあ、今聞いてくださってる方とか、まあ、後で聞いてくださった人が、
うん、
なんか働きかけて、背中を押してくれるとより良いなと思っていて、今作ろうと思ってるけど、
うん、
なんか手をつけられてないアイディアを4つあげるので、
うん、
なんか別にね、リプライでも DM でも直接でもいいので、言ってもらって一番多かったやつを、作ろうかなという。はいはい、ああ、首絞めてる。首絞めてるな。今日まさに、それこそ、テスト会にロコゲームさんもいらっしゃって、
はいはいはい、
もう直前でギリギリで作る文化、
うん、
それ、うん、僕が、そういう人間みたいな感じにすでになっちゃってて、うん、ロコさんも今もはやもうその現場で作るぐらいの人がどんどん増やしてると、
うん、
いや、これいいのかとか思いながら葛藤があるんですけど、うん、
はいはい、
まあでもやっぱりお祭りに合わせて作るっていうのも一個のね盛り上げる要素だと思うので、
うんうんうん、まあ、
もしかしたら一個しかできないかもしれないんであれですけど、
はいはい
はいはい、ね、こういうところに出る機会あったんでちょっとやってみようかな、
うん、じゃあお願いします。
はい、じゃあ4つもうタイトルも考えたんですけど、
はいはいはい、4
つあげるのでなんかそれがいいなって人は誰か1人でもいて一番多数派のやつを作り始めて楽に間に合わせようかな。
お、やった、はい、
はい、1つ目が、まあ、8番出口が、はい、まあ、ちょっと前に流行りましたよね。
はいはいはい。
でその時にあこれアナログゲームにできそうだなと思って鳥居くぐりっていう、
うん、
まあ神経間違い探しの要素を入れた、
うん、
ちょっとホラーテイストのある、
うんうんうん、
ゲームを作ろうかなと思った1個鳥居くぐりというのがあります。
はい。
で、次が去年初めて1番くじハンターハンターを去年初めてくれたので、そこでやった、
うん、
一番くじが面白かったので、これって結構ゲーム性高いんじゃないかなと。一番くじのいろんなコンビニの店舗を回って、枯れてる店舗があったりだとか、
うんうん、
列に並ぶまで、どれぐらいの前の人を持っていくかわかんない感じが楽しかったので、くじ暮らしという、
うんうん、
くじで生計を立てるゲームがもう一個、二個目のアイディア。
うんうん、
三つ目、樹海フィーバーという、富士の樹海で、
うんうん、
迷いながら人が進んでって、
うんうん、
よりお金を稼ぐみたいな、
はいはい、
オリオネアっていう、
うんうん、
ビデオゲーム、スチームであるゲームがあって、
うんうんうん、
まあ、パチンコゲームなんですけど、ピンボールかな、はい、上からボール転がしてピンをカスタマイズしていくみたいなのがあって、それが、なんか、めちゃくちゃ面白そうだな、アナログゲームできそうだなと思って、作ろうかなと思ってます。うん、
はい。
で、4つ目が、
うん、
あさって、なんか、トワイライトウォリアーズという、
うん、
なんか、RRR の、なんかちょっとアジア版みたいなのが、
うん、
クーロン城っていう、なんかその迷宮都市みたいな、
はいはいはい、
のをテーマとした映画が、なんか、絶対見た方がいいって勧められて、それを見ようと思ってるので、多分それを見たら、
うん、
その、クーロンをテーマにしたゲームを作りたくなるだろうなと、これは
なるほど、
だろうななんですけど、はい、影響を受けて、
うんうんうん、
みたいなことを思ってるので、うん、今言った、鳥居くぐり、くじ暮らし、樹海フィーバー、
うん、
クーロンランダー、
うんうん、
みたいなののどれかを作ろうかなと、うん、誰も押さなければ作らないので、それはそれで優しさとして受け取ります。
なるほど、
はい、休めって言ってんだなっていう。
今流星ゲームさんからコメントで全部作りましょうって
やばすぎる。やばすぎる。全部魔改造して全部作りましょう。 いやーダメですよ、1票にしてください、死んじゃうんで、確定申告も待ってるんでね、僕はそれと戦わなきゃいけないんで確定申告を倒して、うん、そいつを作って、うん、楽市に出る。
なるほどなるほど、全部作りましょう。
いやー全部はね、
全部はね、
来月だったらできるんですけどね、多分。
まあまあそうですね、来月だったらね、落ちてますからね、
なんですけど今月なので、もう別に入っちゃったんでね。
俺クーロンのやつ気になるっすね。
いやまだ映画をあんまり情報入れないようにして、うん、なんか RRR が好きだっていうからおすすめされただけで、
うん、なんか
前からクーロンじゃ気になっているんですよ、うん、
あの世界観は好きなんで、あの世界観と明治さんの今までやったゲームの中にもなんかフィットする感じがあるんじゃないかなと思うんで、なんですかね、やってみたいのは、はい、あの9時でやってみてね、クーロン、
ね、9時のやつはもうルールもなんとなくはもう書いてますね、概要ですけど、メモ書きですけど、あの、あれです。いわゆる、実際に席を立って歩き回るタイプなんですけど。
あ、はいはいはい。
実際に、あの、くじ引き場を各地に、部屋の端にそれぞれ設けて、実際に歩いていって行列で列で並んだりするみたいな。
はいはいはいはい。
まあ、最近そういうゲームが、まあ、ブームになる兆しを感じ取ったので。
はいはいはいはい、はい。
感じですかね。
いやなんか、これはこれですごい企画ですね、本当に。声があったら作るぞっていう、なんか。
あ、そうですね。なんか、はい、そういう。
はい。
はい。送ってくれる人がいたら、送ってきます。
はい、わかりました。あと、あ、なんか2番が好きとかありますね。2番、4番が好きですよってコメントありましたね。
2番、4番って何でしたっけ、自分で言っといて。9時のやつと。
そうそうそう。クーロンですね。
いや、クーロンのやつはでもまだ映画来てないから、もうメカニクスすらないんですよね。
でもなんか、あの、一番最新でダーンって情報が入ると思うから、勢いで作れそうな感じがしますよね。
確かに。
ね。
そうですね、今日とか取り手やったから取り手になるかもしれないですね。
ですよね、はい。
はい。
なんか、
一番道です。
番組を聞いた方に言うと今回ありますか？
じゃあそこで作ったゲームをなんか半額とかで安くするでいいですか？
う
ん、
あ、やった。
あ、だから自分が投票したやつが、うん、実際作ることになったら、うん、あの、やっぱいくらで売るかも決めてないですし、多分めっちゃ安く売ると思いますけど、
はいはい。
あの、いわゆるちゃんと箱に入ったやつじゃないんで、
うん、うん。
パイロット版みたいな形で出すと思うんですけど、半額で出すとかでいいですかね、あの、あなたが押してくれたからできましたみたいな形で、
はい、
まあ、何個用意できるかも分かんないですけどね。
そうですね、あの、配信で言ってたゲーム、くださいって言った感じですね、多分ね。
そうですね、なんか、でもなんか、毎回言うんですよ、なんか聞いて、なんか作ってるって聞いたんですけどみたいな感じで、それこそロコさんのあれじゃないですけど、
はいはいはい、
なんかね、ちゃんとしっかり情報を調べて来てくださる方もいると思うんで、はい、あ、20分になりましたね。ちょうどいい、はいはいはい、引き際ですね、
はいはい。そうですね。最後にじゃあ一言お願いします。
はい。あの、名古屋をね、盛り上げていくために頑張りますんで、よろしくお願いします。は
い、お願いします。投票のお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
はい、というわけで、今から、なんか、テレゴングみたいに投票みたいになってると思うんですけど、なんか全部作ってほしいっていう人もいれば、まあ、鳥居のやつも気になります。最初のやつか。一番が気になりますって感じなので、まあね、どの番号というか、どのゲームが作られるかっていうのはまたあると思うんですけど、この配信聞いてる方で、なんかね、SNS、ソーナーゲームさんの方でもいいですし、楽市の方でもいいので、この投票みたいなのね、またこの配信終わったらなんか、ツイートとかしようと思ってるんで、この内容を聞いて、どういうゲームを作ってほしいかっていうのを配信をね、投票してって、いただければなと思っております。はい、楽市のアカウント、あれかな、ハッシュタグでもいいのかな、うん、って感じで。自分のしたゲームが、もしも作られたなら、それをちょっといただいて、言うと、まあ、お安く買えるんじゃないかってことなので、大注目ですね。こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。お願いします。
はい。妄想ゲームズ代表、ヒロと言います。よろしくお願いします。
やっとお話ができますね。
いや、本当ですね。イブでは、ニアミス。
そうなんですよ。いまいち顔が分からなかったね。どこにいたか分からなかったので、すいません。
はい。これを機によ
ろしくお願いします。はい。というわけで、ね、楽市の方とイベントのなんかパートナーシップみたいなのを組んでらっしゃって
ですね。あの、まあ、先にちょっと話してると、うん、まあ、妄想ゲームズサークルもやってるんですけど、大阪の方で、インテックス大阪で、
はい、
まあ、先にね、サラさんも参加していただいてましたけど、うんうんうん、まあ、ボードゲームは、まあ、西日本、で、最大のボードゲームビジネスエキスポジャパンっていう、うんうん、イベントを、昨年から、
うんうんうん、
今年で2回目になります。
うんうんうんう
まあ、そちらの方で、うん、まあ、ちょっとまあ、地方イベントとして、やっぱり大阪だったり関西だったり、まあ、名古屋、中核都市ですよね。で、だから、その関係で、まあ、沖縄の上等寺さんとか、うんうん、まあ、そういったで、まあ、一緒にご一緒できるところ、まあ、情報共有だったりとか、日程の調整とかね、まあ、もしできるなら、なんか一緒にやっていきましょうねっていう形で、まあ、地方もお互いに何か、ね、特色を生かして盛り上げましょうっていう意味のパートナーシップで、楽士さんともやらせていただいてます。
なんかそれが、こう、ね、功を奏したというか、沖縄から始まって、ね、大阪の方もあって、岐阜もあって、はい、名古屋もあってって感じで、うん、各地のね、フリマイベントありますけど、結構なんか積み上げができてるというか、
そうですね、うん、今やっぱ日本の地方イベントは熱いですね、
うんうん、岐阜の方も結構集まってましたからね。
あ、めちゃくちゃ、だから初回で500人近くね、うんうん、来られて、で、なんか本当に報告見てたら結構売れたっていう話もね、うん、ありましたんで、うんうんうん、やっぱ対出店者に対しての来場者数の割合というか、ね、出店者比率で言うとかなり多かったと思うんですよね。あとやっぱ全体が、ね、見回せるちょうどいい量あったんで、
そうですね、コンパクトで、なんか昔のフリマイベントみたいな感じですね、
うん、いやだからやっぱね、広すぎるとね、全部見たいけど見れないですよね。まあそういうのあって、なかなかやっぱ地方イベントのポテンシャルっていうのをやっぱりすぐ僕もやっぱ第1回目で、うんうん、そのオープンのタイミングで見に行きたいなと思って、うんうん、まあちょっと当日京都ね、京都から2時間半ぐらいに行けたんで、うんうん、いい間に合いましたけど。
ですね。で、まあ、あれですね。イベントの方も大きくなったんですけど、今回じゃあ、その辺の、兼ね合いも兼ねて、楽市に出店ってなったんですかね。
いや、そうですね。まあ、そっちもあるんですけど、もともと、まあ、名古屋自体の出店も、まあ、してみたかったのは、もともとあったんですね、はい。で、結構、まあ、昨年ぐらいから結構海外の、まあ、2年前ぐらいかな。海外のイベントにもちょっと出るようになってて、はいはい、まあ、この時期とかに、まあ、ちょっと前ですけど、うん、台湾の、台北義務省があったとか、はい、この辺りが、まあ、自分たちの BGB があったりとかで、うん、バタバタしたタイミングで、うん、第1回目の時の1週間後に楽市さんがあったので、
ありましたね、はいはいはい、
遊びには行けたんですけど、さすがにちょっと自分たちのイベントが終わって1週間っていうのが、ちょっと振り返りとかいろいろ後処理とかもあったので、うん、出店までちょっと踏み込めなかったので、うん、やっとこれで、その話もちょっと楽市さんとはやってて、うん、あんまり気が被らないというか、近くない方がお互いいいですよねって、まあ、出店者もそうだし、
うん、
いいですよねっていう話もしたこともあります、
うんうんうん、やっぱ選択肢が増えて、ね、イベントのなんか性質も全部は違うので、出店者選べるといいですよね、うん、本当にね、
うんうん、僕もやっぱ現地って思ったのが、まあ、出店にもやっぱメリットあるし、
うんうん、
なんとしてもなかなか東京まで行ける人って結構やっぱ少ないんですよね。
うんうんうん、
うん、やっぱりそれだけね、費用もかかるので、
うん、まあそうですね、
買いたいっていうね、あと、うんうん、ね、通販とかお店で買いたいっていう人が、その単があればこれも買える、これも買えるっていうのもあるし、うんうんうん、やっぱ地元の近くに来てくれる1年1回でもそれがあるとね、やっぱ、うんうん、結構だからその分、まあ関西でもそうなんですけど、
うんうん、
まあ、その交通費とかの分、じゃあここで買い物して帰ろうみたいな人たちが結構ね、だからやっぱり地方イベントって、まあ、僕たちのこと知らない人たちが、ね、うんうん、結構多いので、逆に、うんうん、まあ、今回、名古屋は、初出店なので、うちは、
もうすぐ、はいはい、
うん。なので、全部新作ですと言いたいです。
そうですね。なんか、ちょっと話は違いますけど、なんか、ボードゲームやってない人に見たら、同人だろうが、その、外外のね、クリチアだろうが、全部ボードゲームですからね。
もう最近はそうですね、ゲームマーケットに行っても、うん、初めてゲームマーケットに来た人とか、
うん、
うちのブースのことを知らない人にはもう全部新作というつもりで、
はい、
もう分けずに最新作どれですかとか、その辺は分けずに、うんうん、そういう感じで、まあ、やってますね、う
ん、なるほどなるほど。その中でキクの流れですけど、今回のなんかラインナップのなんか、はい、紹介を簡単にお願いします。
あ、そうですね。で、うん、まあ、ラインナップとして、まあ、一番、うん、今回やっぱウェブカタログっていうのが名古屋のボードゲーム楽市さんね、自分たちのホームページ作られてるってことで、
はいはい、
自由にカスタムできるってことで、まあ予約ができるかどうかもここで確認できるみたいな話、
うんうんうん、
まあさっきの持ち時間の話もあるんで、はい、詳しくはこのリンクを見てもらえたらっていうふうに思うんですけど、
はいはい、
まあいくつかちょっとご紹介できたらなと思ってます。
はい。
で、ここに、まあ一応ね、価格はまあ全部2000円の小箱サイズ、いわゆる、まあ、まあ、トレーディングカードとかのサイズのポーカーサイズの、
うんうん、
まあ、小箱と言われる、まあ、サイズでうちは統一してるんですけど、
はい。
で、まあ、それで、まあ、 通常価格が2300円のところが、まあ、イベント価格で2000円という形で統一しています。うんうん、で、まあ、結構僕らのゲームの中で、結構イラストアートワークに注目してくださるお客さんとかファンの方が多いですけど、
はい。
まあ、ゲームの、まあ、テーマ、例えば妖怪百鬼夜行という妖怪をテーマしたゲームとか、セブンバイスという、うん、あの、7つの滞在をテーマしたようなゲームだと、
うんうんうん、
まあ、その、そういうちょっと、なんていうかさ、ちょっとダークだけどかっこよくて、その、ポップでみたいな、そういうのが得意なイラストレーターさんにお願いしたりとか、
うんうんうん、
で逆にその、まあ、合法的に赤ちゃんになるバブバブパニックっていうちょっと、まあ、なんていうかパーティーゲームがあるんですけど、
うん、
ものはちょっとコミカルな、イラストが得意な方にお願いしたりとか。
はいはい
はい、やっぱこうゲームのその世界観っていうのは、やっぱ見た目からやっぱね、こう入るとか、で、僕らも結構キャラクターのゲームっていう、キャラクター能力を使ったような、まあコンパクトなゲームっていうのを、まあ、まあ誰でも、簡単に遊べて、そのゲームを、うんうん、まあ熟練の人とも一緒に遊んでも楽しいみたいな、そのぐらいのちょうどいいところぐらいを狙って作ってるんで、
うんうんうん、
大体プレイ時間も15分ぐらいで、
うんうん、
やっぱ3人4人のところは大体のゲームが抑えているっていう感じね。まあそれの、まあ、プラスが1人から8人が集まったりとかするんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、うまい棒の公式のゲームとかも作ってるので。
はい、これ公式なんですよね。
はいはい。なるほど、なるほど。
なので、そういう、まあ、ちょっと気になるやつがあったら、今のリンクとかね、見ていただけると、まあ、一応7個入れてるんですけど、
はい、
多分持っていけるのはもう1個、アークライトさんから出てるダブルナインは、
はいはいはい。
で、ちょっとまあ、告知関係ね、アークライトさんの、確認して取らないといけないんで、ちょっとここには載せてないんですけど、はいはい、まあ、自分たちの投稿とかには多分載せると思いますし、
うんうん、
まあ、関して言うとその、うん、当日買ってくれた方だけではなくて、
うんうん、
まあ、これ聞いてる人っていうか、ダブルナインっていうのは、まあ、僕たちが7年前にこのサークルを立ち上げた時に初めて作ったゲームなんですね、うん、僕
は。はいはいはい。
で、まあ、その当時の、まあ、インディーズ版というか、まあ、いわゆる印刷で作ってた時の、
はい、
ですね、
うん、
それがアクライさんから後々リメイクという形で出てるんですけど、うん、
はい、
まあ、旧パッケージでもその今のパッケージでももう持ってる人はそれをブースに持ってきてくれたら、
うん、
プロモーションカードっていう、まあ、原作 の、 そのもうインディーズ版の、
うん、
イラストレーターのプラネさん、
はいはいはい、
その方の、プロモーションカード、
うん、
まあ、これ当然混ぜて遊べるんですけど、そのイラストで遊べるっていうものを、
うんうん、
塗ってお渡しします。
お、
当日買ってくれた人ももちろんですね。
うんうんうんうんうんうん。じゃあ、あれですか、ダブルナインを持っていけばゲーム買わなくてもらえるんですね。
あ、そうです。だから、うん、もう持ってますっていう人はそれ持っていきたいですし、
うんうんうん、
これ機会にじゃあ買おうかなっていう時に、まあ、買ってくれたら、うん、そういう、市販のお店とか、通販で買えない、
うん、
通販とかで買えない、あ、もらえないものが、プロモーションカードして、もらえるっていうのが特典としてあるので。
おお、すごい。
はい、こちらは、うん、転売だけしなければ自由に。
そうですね、転売怖いですもんね。
いや、まあまあまあね、まあ、欲しかったら、まあ、そういったイベントでは、まあ、そういったことはちょこちょこやっているので、ただやっぱりそういう、まあ、なかなかね東京とか大阪行けないよっていう人なんかには、
うんうんうん、
っ持ってるんだけどみたいな人は、うん、ぜひ持ってきていただけると嬉しいなと思います。
ダブルダイでサインとかおっしゃってないですか。サインとか。
あ、全然サインも、はい、
本当に
希望があれば。
本当になんか僕サインをなんかもらいしすぎてサインハラスメントならないかなと思って。
まあでも海外行くとで結構やっぱサイン求められることもあって、
はいはいはい、
いいですしね、
うんうん、
そんななんか本当に簡単なもんしかないですけど、
うんうんうん、なるほど、いいですね。またその、うん、なんか持っていくってことはね、ファンではないけど、そのゲームを好きで買った人と会えるわけですからね、公式に。
これが、うん、まあ結構僕らも、その、うん、まあダブルナインっていうのとダブルナインプラス、ちょっとなんか拡張、ミニ拡張みたいなの入れたバージョンが実はあって、
うんうん、
それもちょっとなんか、まあまあ当時、ちょっと、まあ、色ムラというかね、そういうの問題で、
うんうん、
販売できなかった幻の、
うん、
っていうのがあって、
うんうん、
で、それと、アクライスさんの、まあ、メジャーデビューというか、
うん、
そ
ういう
形の3つ全部持ってきてくる人もたまにいるんですよね。
あ、そうだね。
で、まあ、ありがたいなと思いながら、
はいはいはいはい、
そうやって、まあ、今でも、これ、遊んでますって言ってもらって嬉しいし、で、うん、アクライスさんにも、 そのダブルナインが生まれた経緯を話した時に、まあ、うん、のそのプラネさんのイラストを見て僕が、うん、まあ、このキャラクターでゲーム作りたいっていう発想があったということを、まあ、汲み取っていただいて、
うん、
商用版の方は、まあ、うん、イラストレーターさんが千代子さんっていうイラストレーターさんが担当されてるんですけど、まあ、そちらは悪くて、まあ、好評なんですけど、うん、やっぱり旧ファンの人というか、その、うん、そのイラストが好きな人のとか、うん、まあ、その、ダブルナインの、その、まあ、結構、その、ね、根っこにあるこのとこなんで、
うん、
なんかの形で残しましょうっていう形で、プロモーションカードを作っていただけることになって、
うんうんうん、
で、まあ、じゃあそれを、じゃあ、アクリットさんのブースとかでは、まあ、売れないけど、まあ、こっちで、という、うん、プロモーションに使っていただけるな、っていうことであるので、まあ、残りがある限りは、やるんですけど、まあ、限りはあるんで、まあ、持っていくのは持ってきますけど、多分当日、名古屋の楽市では、まあ、なくなることないとは思うんですけど、まあ、一応、ね、声かけていただけたら、はい、思います。
いや、いいですね。ダブルナイン、僕も、遊んだことあるんですけど、
あ
と、なんだ、なんだ、赤ちゃんになるやつ、バオーバブなんて。
バブバブパニー。
そうそうそう、あれもなんか、2個はちょっと遊んだことあるんですけど、うん、で、それとなんかね、もう、なんかね、ゲームだけ知ってて、その、なんかこう、うん、サークル名なんかちょっと一致しなかったんですけど、
はい、
まあ、いろいろとお話をしている中で、ああ、ここなんだっていう感じで、
はい、
で、そうなんだと思ってたらね、大きなイベントになってたので、すごい、すごいなって感じですね。もう、妄想ゲームさんってどんな人なんだろうと思ってますよ、ずっと。
ああ、そうですね。まあ、結構だから、まあ、いろんなところにいるんで、関西のサークルって知らない人も結構いたりとか、
うん、
大体でもみんな、まあ、ゲームする人はどこから出てるとか、
うん、
誰が作ってるとかって後から知るんで、
うん、
まあ、もともとやっぱゲーム自体がね、これ面白そうかとか面白いって聞いて、
うん、
良いってとこが先に来るんで、
うんうん、
だから妄想ゲームって名前とか、その、うん、ヒロっていう名前は、まあ、やっぱ後からで、まあ、みんなが知ることなんで、
うんうん
うん、まあ、それもやっぱ業界の人は知ってるけど、ユーザーの人は、まあ、当然知らないですからね、うん、ほとんどね。
いや、でもなんかめっちゃ大きいベッドやってんで、すごいお金持ちだなと思ってましたよ。
いやいや、
あれ大富豪じゃないですか。
いやいや、違う、僕らだけじゃできないんですよ、だからあれも。うん、だから本当に、まあね、スポンサーさんという形で、
うん、
していただきたい。まあまあ、グループ S2 の安田社長とかもそうですし、
うん、
やっぱりこう、まあ、関西でそういうね、まあ、これもちょっとインタビューとかもあるんですけど、もともとやっぱゲームマーケット大阪はね、開催がコロナで、まあ、できなくなったというか、開催がなくなってしまってたんで、
うんうんうん、
で、まあ、関西のクリエイターさんとか、その関係者の人と一回ちょっとね、こう集まった時に、
うんうん、
まあ、関西でやりたいよねっていう話になったんですよね。で、その時に、じゃあもう関西の人たちが中心になってやらないと、まあ、自分たちで一からイベント作ろうみたいな話になって、
はいはいはい、
で、まあ、僕がちょっとイベント、まあ、まあ、事業というか、その、まあ、同じイベント100回ぐらいやってたりとか、京都で。
うん、
結構いろんな、まあ、ちょっと大型のイベントをやったりとか、アート系のイベントをやったりとか、
はいはい、
でも、ちょっとフリマ、京都でフリマのイベントやったりとか、まあ、そういった形であったので、
うん、
まあ、できるのは、モゾゲームさんじゃないですか、みたいな感じで、なった時に、
うんうん、
まあ、安田社長とか、その、うん、まあ、サセトゲズの小川さんとか、
うん、
まあ、本当に、関西のアソビションさんとか、うん、まあ、やるなら、もう全力で応援しますって言ってくれたんで、
はいはい、
まあ、自分らだけだとなかなか決断できなかったんですけど、
はい、
じゃあ、皆さんがそう言ってくださるなら、まあ、これはちょっと引き受けようかなと、引き受けたいなと思って、
うんうんうん、
地元ね、恩返しもしたいし、まあ、何よりね、その文化がこう途絶えてしまうのはちょっとね、悲しいなと思ったんで。
うんうんうん、あれですね、関西の結束文化みたいなのが強いですね、本当に。
いや、本当ね、関西もう、うん、ほぼ知り合いしかいないんで。
でもなんか、
うん、
名古屋ボードゲーム楽市も、ゲームマン大阪がなくなったっていうか、飛んだ後にできたイベントなので、はい、それがまたこう連携するのもなんかね、地方イベントのなんか輪が繋がってますよね。
いや、だから、ご一緒できることは結構あるし、うん、まあ、これまあ、ちょっと後で言おうと思ってたんですけど、
はい、
まあ、うちでボードゲーム、BGB の、その、うん、特別対談っていうのをスペースでうちもやってるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ過去12回やってて、
うんうんうん、
今3月16日に名古屋ボードゲーム楽市さんの、
うん、
っていうことで、
うん、
のジェリジェリカフェの名古屋のオス店の店長さん、佐々木さんに来てもらって、はい、まあ、そういう、うん、まあ今、予定をして、まだ告知はしてないんですけど、
うんうん、
まあ、そういった形で、まあ、 まあ、VGB とかで知ってくれてる人とかに対しても、ちょっと楽市さんのインタビューみたいなことを、くらいやらせてもらおうかなと思ってるので。
なるほど。
そんな結構だから、聞いてると、その、いろんな企画をされてるんで、まあ、ね、エルダー、ドラゴンショーか、とか、まあ、ショーもそうだし、なんかアイドルさんとのタイアップだって去年もされてましたし、で、ウェブサイトも独自で開発されてたりとかっていうところで、まあ、そういったところをちょっと、まあ、深掘りというかね、お話、お伺いできたらなと、逆にちょっと、そちらの方で。まあ、やっぱり、地方でそのパートナーとして組んでるときに、こう、できることって、まあ、一番はその告知とか、そういう知ってもらうことだと思うんですよね。で、やっぱりこのイベントが終わると、僕らの SNS もそんなに発信することはやっぱり減っちゃうんで、じゃあ、その、ね、せっかくフォローしてくださってる方とか、ボードゲーム好きな人に、名古屋のイベントがいついつありますよとか、こういうイベントですよっていうのを知ってもらえる機会が、まあ、それが逆もしかりで、お互いにあると、地方が連携して、まあ、じゃあ、岐阜があってっていうね、さっきの話もありましたけど、ゆせさんなんかもそうだし、まあ、こういったところでご一緒できたらいいなっていう話は、まあ、いろんなところと今やってるところですね。まあ、ボドカニさんとかもそうですね、九州もね。
ああ、そうですね。ボドカニさんもなんか、大きくなりそうですね、今後もね。
いや、本当だから、もう、だから今はね、間違いなく地方と、もうこれ、ちょっと時間ないんです。
あ、ちょっと待って、
地方都市とそのボードゲームの相性ってめちゃくちゃいいんですよ。
いいですね。
分かって、やっぱね、まあ、みんな結構地元行くと知り合い多いじゃないですか。
まあそうですね。
で、おじちゃんおばあちゃんと高校生がね、まあそのちょっとそういう、まあ都会に行くとなかなかね、もう他人みたいな感じだけど、もうみんな名前知ってちっちゃい時から知ってるみたいな、そういうとこにボードゲームってコミュニティめちゃくちゃ相性がいいなと思ってるんで、その地方のコミュニティの伸び率って、もう、だから、今年、だから、岐阜のね、そのイベントが500人とかあったら、来年は、まあ、生徒が全然狙えるんじゃないかなって、僕は個人的にめちゃくちゃ思ってて。だから、仙台とかも、誰かやってほしいな、とちょっと思いながらね。
そうですね。
ちょっとだいぶ話取れちゃいましたけど。
ああ、大丈夫です。はい。じゃあ、ま、あれですね、妄想ゲームさんがまた個人的にまた、こう、この枠じゃない枠で話したいですね、またね。
あ、そうですね。はい。
じゃあ、落ち着きましたら、また連絡しますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、最後に一言お願いします、イベントに向けて。はい、
そうね、本当に初出店で、まあ、楽しみにしてます。で、ちょっと前日から2泊3日で行くので、
はいはい、
お会も参加しますし、ボードトークね、はい、とか、前日も何かあったと思うんで、できるだけちょっと皆さんと交流深めれたらなと思うんで、ぜひ、そちらの方もよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
妄想ゲームさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。妄想ゲームさんでした。ありがとうございました。もう今回はあれですよ、本当にね。たくさん喋っていただいてありがとうございます。で、妄想ゲームさんの方は、ダブルナインのボードゲームを会場にね、同人版、製品版含めて持っていくと、特典がもらえるということなので、ぜひね、ダブルナインファンの方、持っていっていただければなと思います。サインもしてもらってね。またなんかちょっと時間を作って、また別の枠でお話できたらなと思ってますんで、その時にはね、楽市終わってしばらくして、まあ、お忙しい方なので、ね、タイミングとかもあると思いますけど、お話できればな。まあね、勉強になりますね、本当にね。なんかこう、楽市で結構手一杯なところも宣伝はあるので、なんかね、地方イベント、この間岐阜も行きましたけど、なんか協力できることがあれば、私も配信していきたいかなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。3人目の方行きましょうかね。はい。こんばんは。自己紹介お願いします。
はい、はじめましての人と、あと、まあ、昨年お世話になった人は、1年ぶりになります。ドンの遊び場の、ドンと申します。よろしくお願いします。
お願いします。1年ぶりですね。
はい。昨年お世話になりました。
はい、ありがとうございました。はい。というわけで、今回も昨年に引き続き出展ということなんですけど、
はい。
はい。今年も、は、どんな感じで出展されますか？
今年は、去年の、まあ、旧作も持っていきますけども、それとは別に、本当は一つの予定だったんですけど、もう一つちょっと、はい、今日が乗って追加した、
はい、
ネタ枠がありますので、まあ、ちょっとこの後それを紹介させていただこうとは思います。
わかりました。とりあえずじゃあですね、フレダーの方にも今回、
はい、
出てますね。前回引き続きというか、
はい、
はい、前回はちょっとあれでしたけど、今回はどうですか？出されているゲームの紹介をまずお願いします。
はい、どうしようかな。じゃあ、まあ、せっかくなんで、今のフレドラのお話から、
はい、
今回その2025年だっけのフレドラの方に、一次審査は今のところ突破させていただいてますのが、
はい、
トリック&トリートテイキングという、 まあ、名前から想定がつくようにあの、うん、トリックのゲームになりますね。
はい、
まあハロウィンイメージ で作ってるのでトリック&トリートでつけてますね。はい、まああの取り手の中でも大体取り手って最後の方に、まあ、あのみんな出すもん固定化されていくなっていうのがあったんで、
うんうん、
それをなくそうかなっていうので、
うんうん、
まあ結構その、まあ、トリックとトリート、うん、いたずらとあとご褒美が、うん、トリックの賞賛に与えられるようになってて、
うんうんうん、
まあ、手札の増減がある取り手ってあんましないのかなとは思ってるんですけど、
うんうん、
はい、そういう風になっています。
なるほど、
まあ、1回やってみていただいたらあのちょっとこれ戦略が難しいなっていうのが分かるかなと思います。まあ、でも初めてやる方でも、うんうん、取り手を初めてやる方でも、
うん、
まあ、あの楽しめるんじゃないかなと思って作っております。
取り手好きな人いっぱいいますからね。なんか取り手で言う人なら全部かもしれませんし、なかなかこう、前回のね、あのガレット・ロワールでしたっけ、
ガレット・デストロイヤーですね。はい。
その遊んだんですけど、なんかこう、やりたいことがきっちりこう、色濃く出てるゲームだと思ったので、今回も遊んでみるとそんな感じなのかなとも期待してます。はい。
はい。あ、はい、世界なんで旧作のやつも2つ紹介させていただきます。
はい、
軽く。
はい。はい、
1作目が、まあ、うん、もっと昔に作ってて、そういう賞とかには出してないんですけど、
はい、
わし魔王やめるわっていう、まあ、名前は結構後付けだったんですけど、うんうん、あれはやりたいことがドラフトだったんですね。
うんうんうん、
ドラフトって言ってもその、なんて言いますかね、カードゲームをやってる方だと知ってるんですけど、ブースタードラフトっていう部類になるものになります。それで、ドラフトして集めたもので作ったデッキで、まあ、ポーカーみたいな感じで勝負する。
うんうんうん、
でまああの本当ドラフトがやりたいがために作ったゲーム。
ああなるほど。
はい、でもう一つが、うん、去年の、うん、フレドラに、一応出させてもらって、まあ、うん、二次審査までは行かせていただいたガレット・デスロワイヤルです。
はい、
はい、こちらはまあ本当嘘がつきたいがために作ったものになります。
うんうんうん
うん、なんでもうあのまあ嘘がバレバレでもあえてバレバレを戦略に組み込めるようにも作ってあるんで、うんうん、まあ、嘘が苦手な人でも楽しめるんじゃないかなっていう作りになっております。
なるほど、なかなか分かりやすかったですね、ゲームも。
はい、あ、よかったです、ありがとうございます。
はい、
であともう一個は、うんうん、そうですね、今日が乗って作ったもう一個のがあって、
はいはいはいはいはい、
はい、最後のはこれは本当バカゲーを今回ちょっと一個思いついて作っていて、
はいはいはい、
まああの一時期スチームで流行ったウコダイスっていうのからちょっと着想を得てるんですけど、
はいはいはい、
あれよりはもっとバカさをアップさせたくてですね、
うんうんうん、
6面ダイスでおとちとんの目しかないんですけど、
はいはい、
まあ、それ振って思い浮かべられるある言葉が出たらそれを誰よりも早く叫ぶってだけです。
うん、はいはいはい、ダイス作ったんですか自分で。
あ、そうですね、ダイスがあの、うん、安く作れるところを見つけたんで、あ、もうこれせっかくだからで今回それはそうですね、本当ネタ枠なんで、
はいはい、
1つ500円での提供になってます。
なるほど。ダイス作るなんてなんかあの名刺印刷とかかなと思ったのがっつりダイスが作ったんですね。
あ、そうですね、普通にダイス
いやなんか聞いたイメージはなんかね、あの名刺印刷のなんか切り取り式のものかなと思ったらそこまで作らないと、もうなんかノリとテンションとデザインが合ってないですね、なんか全部。
あ、そうそうですかね。あのなんか木彫りじゃないか、焼き印の木のダイスで安いのが見つけたんで、あ、これいいじゃんってだったんですよね。
あ、木なんですね。
あ、木です、木製です。
そうなんですね。
そう、はい、うん、木製のおかげで逆にこう趣がある形になってます。
そうですよね、なんか趣のあるゲームに見えますよね、多分ね。
そうですね、
ダイスのなんか形でね、うん、
はい、あのウェブカタログの方にももう今の4つ全部出させてもらっていて、
はいはいはい、
はい、あの、うん、最後のやつだけはちょっとあの、うん、そもそも箱がない作りになっていて、チャックバックでの配布になってます。
はいはいはいはい、はい、
なんでその、まあ、ダイスの写真だけがあのカタログに載ってますんで、まあ、趣をそこで見ていただければと、
うんうん、そうですね、趣をね、そうですね。いやでも本当にチャックバックでもあれですよね、あのダイスしっかりデザインしてるんで、
はい、
うん、いやすごいですね。なんかこう皆さんの配信を聞いてなんか、ま、祭りというかイベントが皆さんをそうさせるでしょうね、なんかね、みんなね、うん、
ですか ね、うん、ね、今回は本当なんかこうふと思いついてなんかダイス安くさ作れるとこないかなって探してた感じです。
さすがにもうあと1ヶ月ぐらいですけど、もう作んないですよね。
さすがにもう無理ですね。あの 一応ストックはあるんですけど、はいはい、あの印刷が多分間に合わないです、普段使ってるところ。
はいはいはいはいはい、なるほどなるほど。じゃあその関係でって感じですね。うんうんうん、
はい。
で今回あのフレドアの作品なんですけど、どうですか、自信の方はありますか。
いやどうなんですかね、あの正直今回も取り手のチャレンジでも兼ねてたんで、うん、一応まあせっかく新作として出してるから、
うん、
あの応募してみようと思ったら、あの一次審査ちゃんと通していただけたので、
うんうん、
あの他の方々の作品もすみませんまだ見てないんで、うんうん、どうなのかなと思います。あの正直まあ取り手なんで好みが出ちゃうのかなもあって、うんうんうん、はい。
取り手はなんかいろんなルールがあるからね、あの好きな方もいますし、なんかね、こう無限の可能性もある形もあるんですし、まああの、こう、2年連続を通過したってことは、まあしっかりとこのね、テーマというか伝わって、ゲーム伝わったってことになると思うので、まあね、昨年取って今年取ってない方もいらっしゃるみたいなので、まあそれを考えると、あの、一定のクオリティを毎年維持してるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、まあそう見ていただけてるのはありがたいことです。
うんうんうんうん、
はい、まあ、ただ今回そのトリック&トリートテイキングはですね、はい、枚数がちょっと多いのと、
はいはい、
あとまあ昨今の事情か、あの印刷所の値段が上がってしまって、はい、普段あの1つ2000円で考えてるんですけど、はい、ちょっとこれだけ2500円にさせてもらって
ます。ああ、なるほど。でもカード枚数多かったしかたないですよね。
そうですね、カード枚数も本当印刷所の値段も上がってたんでびっくりしましたね、作るときに。
あ、じゃあ、先ほど言った作品、旧作も含めての、あの、価格と値段と予約の有無教えたっていいですか？
あ、はい、最初の2つ、わしまをやめるわとガレット・デス・ロワイヤルは2000円、うん、
はい、
で、トリック&トリート・テイキングが2500円、うん、最後のダイスのおちんちろが500円、
うんうん、
で、全て予約可能となっております。
うんうんうん、
で特にその、旧作と、ダイスゲームのおちんちろは、うん、少数しか作ってないので、
はいはい、
あのまあ、確実に手に入れたいのであれば予約していただいた方がいいと思います。
なるほど。
一応まあもうすでに多少は予約をいただいているので、
はいはいはい。
はい、まあ、ほんと確実に手に入れたければですね。
なるほど。何かこう番組を聞いた方にみたいなのもありますか、今回は。
あ、そうですね、うん、おちんちろの方ですけど、はい、ちょっと試しで作ったやつがあってですね、
はい、
製品化したのは2センチ角なんですが、はい、3センチ角のダイスが
なるほど
数個あります。
あ、なるほど。
なので、あの聞いた上で、うん、あのもしよかったらくれますいただけますかって言っていただければ、
はいはい、
あのお渡しします。
大きいおちんちろがあるんですね。
大きい、まあ、ただ個数があの、うん、試しにサイズ比較したかっただけなんで、
はい、
あの1ゲーム分ないんで、
はいはいはい、なるほど、なるほど、あの
試しに1個だけ入れて、
はい、
あの例えば1個だけ入れてやれば、うん、あのでかい文字が出たやつだけ、うん、大きな声で叫ぶとかもできますね。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
なんでそういうエッセンスとして、うん、あの使うこともできるんで、まあ、
うんうん、
もらっていっていただけるとまた楽しくなるかなって思ってます。
なるほど、新作と連動でいいですね。新作もね、そのダイスだけもらってもしょうがないと思うんで、新作買っていただいてダイスもらった感じですもんね。
そうですね、
はい、じゃあ、あのフレードアのとまた別のあのダイスで作ったゲームのやつのちょっとね、大きめのダイスがもらえるよっていう感じですね。
あとフレドラの方もですね、うん、一応ちょっと昨年と同じにはなるんですけど、はい、ステッカーを少々準備していますので、
おー、いいですね、
オリジナルステッカーが、はい、こちらもあの、うん、新作買っていただいた上で、うん、あのこちら聞いてましたっていただければ、うん、あのつけます。
おー、すごい、もういいですね、あの豪華ですね今回は。さらに、
あ、そうですね。ちょっとおまけができた感じが。
新作が倍だったんで、2倍ですもんね。
そうですね。
そうですね。あとは、どうですか、あの、楽市も今年もありますけど、今後の活動の予定とかありますか？
いや、基本的に名古屋拠点で、うん、名古屋が外にあんまし出るつもりがなかったので、
うん、
まあ、前回の、なんか、岐阜でやってましたね、
確かに。ああ、そうですね、選手、はい。うん、
はい、あれを逃したことに気づいて、
なるほど。
で、はい、楽一だけ出て、うん、それ以外は今のところ出る予定がちょっとない
です、ね。なるほどね。じゃあまた
まあ、もしも、うん、そのなんか今回フレドラ大将の人が、
うんうん、
あの新潟でしたっけ？
はいはいはい。
はい、あれがもしもあるのであれば、まあ、そちらには出るつもりがあるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、あくまでその もしも対象がいただけたらですね、そこに関しては
。ああ、なるほど。なるほど。じゃあもう、じゃあ外線ですもんね。外線で回ってやろうって感じですね。
はい。
うん、
基本名古屋です。
なるほど。
まあ、買い逃しちゃった場合は一応ブース販売してますので。
はいはいはい。
はい。ただちょっとブース販売の方はやっぱ送料とかも含まっちゃって割高になるんで、できれば、来るならば来て買っていただいた方がいい
と思います。そうですね。特に地元名古屋の方も結構おられると思うのでね。まあ、さっきもちょっと話ありましたけど、送料とかね、考えるとやっぱり地元で買えるものは地元で買った方がいいですもんね。対面で買った方がいいですもんね、やっぱりね。
はい、そうですね。う
ん、で、今、流星ゲームさん聞いてると思うんで、主催の岐阜でまたやってくださいって言ってね、言っておきましょうね。お願いしますって。地元の方が、ね、出てるサークルさんがいっぱいあったので、どうさんも出れると言ってますね、次の、ボードこれにも。そうですね。はい。じゃあ、最後に何か一言ありますか、イベントに向けて。
今回のブースの場所は、まあ、確認したんですけど、G1 っていうところで、はい、まあ、結構奥の方でした。
はい、
で、ほんと偶然なんですけど、この後の万丈遊戯製作所さんの前にいます。
ああ、なるほど。
はい。当日はよろしくお願いいたします。
なるほど。じゃあ、よろしくお願いしますって。当日またテレビ行きますんで。
はい。またよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。ドンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。どんな遊びはドンさんでした。はい。というわけでですね、今回も、フレードワイン出されてるので、新作のね、トイテの方が出されてるんで、そのステッカーと、ダイスゲームをね、オリジナルダイスで作られたってことなので、そのダイスゲームのダイスを、まあ、ゲームする分はないそうなんですけど、まあ、ちょっと大きめのダイスの方が、新作買っていただくと、ついてくるってことなので、ぜひね、どんな水場さんのゲームが欲しいという方はですね、番組を聞いてよって言った方がもらえると思うので、大きいダイスがもらえそうなので、大きいというのはね、1センチ角違いだと思いますけど、はい。なのでよかったらね、どんな水場さんの方にもいただければなと思います。こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。自己紹介お願いします。
はい。万丈遊戯製作所です。の森川です。
お願いします。
お願いします。
今日はお一人ですか？
あ、そうです。一人です。すいません。
そうなんですか。いつもの、はい、いつものコンビじゃないんですね、今年はね。
そうです。
はい。あ、ボドコレお疲れ様でした。はい。
あ、お疲れ様でした。見ててありがとうございました。
ありがとうございました。もう、ちゃんと行きました。
はい。はい、ありがとうございます。はい、
ました。あ、じゃあ、その持ち出てきました。
はい。
はい。というわけで、今年の、も、もちろん、スポンサーという形で、ボドコレもそうでしたもんね。
はい、
うん。
はい。
ボドコレもそうでしたもん、スポンサーでしたもんね。
あ、そうです。
うん、
もう地元を盛り上げたいので。
おー、いいですね。メイチさんとまた違った形でね、スポンサーって形で
盛り上げ、
はい、
そうですね。
うん、はい。で、今年も楽市のスポンサーって形で。
はい、もちろんです。
はい。さっきのね、ドンさんの前だしですね。ブースが。
ね、はい。ドンさんよろしくお願いします。
お願いします。っていうことで。はい。今年の、じゃあ、ラインナップというか、出展物の紹介をお願いします。
はい。今回の新作の回せ DJ などと、あと、うん、ボードゲームの制作者様たちに、うん、ご活用していただいているブランクコンポーネントなども販売します。
はい。どうですか、はい、またなんか今までの BGM さんのゲームとは違いますもんね。
新作で言えば。
はいはい。なんか、物量的にも、カバンにいっぱいもだいぶ重かったですけど。
あ、そうですね。
うん。それに輪をかけて重いですからね、あれはね。
タイルが得意なので、
はい、
タイルぎっしり入れたら、1キロになりました。
そうですね。僕は買ってきていただいたんですけど、肩重そうだったっていう、もう現状がありました。
でも地元会社なので地元の方にぜひゲームマとかだとねやっぱり重いから申し訳ないなと思うけど、
うん、
地元の方には、
うん、
まあ、1キロいけるかなって東京から持って帰るより
はいはいはい
近いよって
そうですもんね、
ぜひ、
まあ、価格もイベント価格ですもんね多分ね、
そうですそうです、
うんうん、
だから BGBE でも、地元で売ってること待ってましたって言って買ってくださった方もいたんで。
う
ん、
はいはいはいはい、
うんうん。
はい。
ぜひぜひと思ってます。
単純に欲しかったけど重いからっていう理由なんですかね。
そうなんです。そうです。で、おっしゃってました。
ああ、なるほどね。 なんか重さが弊害になるってやっぱあるんですよ、ボードゲームあるあるかもしれないけど。
でもね、なんか2個買ったらそれぐらいになりそうなんで。
あ、なるほど。
はい。そんな配らないかなって思ってます。
ですよね。うん。今回はあれですね、また全然違った形のゲームになったんですけど。
はい。
はい、どんな形でそのゲームは生まれたんですか、このゲーム
は。あ、ゲーム、
うん、紹介お願いします。はい。
はい、うん。これはですね、街で開催される DJ フェスティバルに参加する DJ になって、う
ん、はいはい、
街を探索したり、うん、DJ プレイをして、うん、一番の DJ まで名を馳せようっていうゲームで、うちの専務がレコードを題材としたゲームを作りたいなっていうことで、
はいはいはい、
企画をしまして、
うんうん、
はい、で、菅正樹さんという方、
うんうん、
はい、に、アナログランチボックスというのをやってらっしゃる方に、うんうんうん、ゲームデザインをお願いしてできました。
うんうん、なんか作ってらっしゃるゲームのラインナップを、まあ、買う前に見たんですけど、なんかこうその BGM さんのやりたいラインナップのそのデザインのなんか世界観みたいなのが合ってる感じですよね。
そう、
うん、な感じがしました。あ、ここに行ったかって教えて、この人頼んだんだと思いました。
でも結構うちで作らせていただいてて、
ああ、そうですね、うん、
はい、まあ、でもどんなゲームを作ってらっしゃるかとかもきちんと把握した上でお願いしたので、
うんうん、
すごいいいの作っていただいて、
専
務、うんうん、も、専務はご存知の通りあまりゲームをしないんですけど、
はいはいはい、
やって、これはもう俺でもできる素晴らしいゲームだということで大絶賛です。
あ、そうなんですね。今回のゲームが専務も大絶賛なんですね。
ま、基本楽しく一応やるんですけど、
はい、
うん、はい、あまりボードゲームをしないので、
そうですね、
はい、
そう
ですね、作る方でゲームをしてるみたいなもんなんで、
はいはいはい、
はい、製造の方でゲームしてるもんなん、ようなもんなんで、うん、
はいはいはい、ま
あ、これは俺でもできる、でも中量級っていう、そういう、
うんうんうん、いやー、そうですね、専務大絶賛ってめちゃめちゃ引き合いですね。まあ毎回面白いゲームだと思うんですけど、
はい、
はいはい、なるほどなるほど。
まずマーセ DJ は5000円、
はいはい、
あと一つ前のアトロクタ1500円、
はい
はい、あとさらにもう一個前の CN2050 とボードゲーム工場が
3000円、はい、うん、はいはいはい、
重たいカバンにいっぱいが5000円、
はい、はい
はいはい、手羽取り、名古屋名物の手羽先を、はい、持ち主にしたの1500円、
はいはいはい、
あとブランクコンポーネントは、うん、1000円から、2000円で販売しております。
はいはいはいはいはい、はい。もうそう思うとあれですね、BGM さんのゲーム増えましたね。
増えましたね。年一で増えてるんで。
うんうんうんうん。
はい。
アトラクトを絶賛しましたよ、僕。
ありがとうございます。アトラクトはもう本当に素晴らしいゲーム。
素晴らしいゲームです。絶賛しました。投げ台でも配信しました。大絶賛しました。
ありがとうございます。
はい、本当に。毎回、チェックされそうなので、いやだ、ちょっと話をしてます。
ありがとうございます。
いや、本当毎回個性があるというか、その何、技術を、ね、遊べる見本みたいな感じのものがどんどんどんどん進化していってる感じがしちゃって、マーセディでもそうですよね。どんどんどん進化しますよね。
はい、常に何らかしらの提案ができるようなゲームにしてますね。はい、今回もね、ルーレットになっている感じゲームで、
うんうん、
うちで作ったオリジナルのゲームの方はフリーで使えますので、うん、どなたかのルーレットのゲームが使いたいなということがあれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。う
んうん、いいですね。なんかでも一個前のあれね、ゲームも本当に教育の現場で使われてるんですよね。
あ、CN2050。
うん。
はい。
なんかいろんな展開をまた見せてますね。ずっと。
そうですね。CN2050 はまた、結構、地域の方で使っていただくみたいな感じで、
うんうんうんうん、
大量に買っていただいたりとかして。
うんうんうん、う
ん。はい。いいですね。
大量発注とかあるんですね、そういう教材になると。
ありますよ。
うんうんうん。
何十個みたいな感じで。
へ、え、ぇー、
はい。
なんか今コメントで回せ DJ 気になりますって親友が DJ やってるのでってありません。
あ、ありがとうございます。これレコードと同じ大きさなんで、ぜひレコードと並べて置いていただければなっていう感じです。
そうですね。レコ懐かしのレコードジャケットですもんね。
はい。
僕の世代までレコードはギリなんで、まだわかりますよ。
もうなんかね、買っていただいた方はレコードと並べて写真とか撮っていただいたら嬉しいなって思って
る、うん、ああ、そうですね、はい、いいですね。今でもレコードリバイバルってね、結構残ってますからね、そこ CD より残ってますからね、うん、
そうですね、だから CD 出ててもレコードも売ってたりするんで、
うんうんうん、
はい、一緒に買った方はぜひお願いします。
はい、なんか楽市で特別なことが今回するんですか、いつも通りなんですか今回は。
あ、ですね、
うん、
楽市で特別な、エルダードラゴン大賞
に、はいはいはい、エルダー、
はい。はい、商品を提供させてもらうので。
あ、そうなんですね。
はい。なので、ぜひ、エルダードラゴン大賞の飲み作品もね、皆さんチェックしていただければなと思ってます。
うん、おー、なんか事前に遊んだゲームとかあります？なんか遊んで、知らないゲームなんかした？
ちょっと今、ごめんなさい、情報が。ですが、うん、なんか、あったとは思います。
う
ん、
なるほど。あ、でもそういう感じになるんですね。スポンサーとして大活躍ですね、
はい、
本当に。
はい。ありがとうございます。
はい。エルダー、そうですね。エルダーの本も盛り上がっていただくといいですね、本当に今回は。
ねえ、ね、いい作品ばかりなので。
うん。俺ドラは、のね、1回、2回は結果が、伴ってというか追いついてきてるので、ウェイドラもね、うん、出てらっしゃる方にインタビューとかしたんですけど、なんかこれを機にね、リメイクというかの流れになるといいですよね、本当はね、うん、皆さん大好き森川さんとかなんで、うん、どうなんですか、仕事の方というか、もうゲームマの方とか、はい、楽市の方とかっていうのはまだ印刷のはあったんですか今回は。
あ、そうですね。楽市合わせっていうのがいくつか受けたまわってるので、うん、今頑張って作ってるところで。
おー、やっぱりさ、楽市合わせっていうのも、まだ例年増えてる感じですか？
そうですね、うん。今年は結構いくつかいただいてるので、
うんうんうん、
間に合わせなければということで頑張ってます。
うんうんうん、今回はね、BGM さんは楽市合わせのゲームとかないですもんね。だから、その辺ですね。毎回なんか大変そうですからね。はい、
ちょっとね。もうゲームマン合わせのやつでももういっぱいいっぱいだったんで、
はい、毎回ハラハラしてますもんね。
皆さん私のポストを追ってるだけでもハラハラして
ますけど、僕毎作買ってるファンとしても出るのか出ないのか、お金をすべきなのかって感じですもん、毎回。
常にうちの分だけ別枠で取っといてください。
そうですね、だいたい5000円ぐらい取っときゃいいですね、毎回ね。
はい、5000円だけ避けといてください。
いやでも本当に楽市のね、お話はありましたけど、どんどんどんどん大きくなって、岐阜のイベントもね500人やりましたけど、はい、楽市は今年は4桁ぐらい行くんでしょうかね、多分ね、
ね、行くといいですね、うん、岐阜もねすごく活気があってよかったんで、うんうん、楽市も同じぐらい活気があるなと思います。
あれなんですか、全然ちょっと呼ぶ気なしません、すみませんけど、フレドアに出そうと思わないですか、新作。
あ、フレドアですか。そうですね、うん、ちょっとうちなかなかのゲームデザインとかまで落ち着かないんで、
はい、
なかなか難しいですね。あ、でも新しいこうギミックとかが見つかったら、そういうので出したらいいんですかね。
あ、そうですね、サプライとか出せばいいですよね。
ね、
うんうん、
ちょっと検討してみます。
ねえ、なんか結構
プレドラに出すとね、うん、対象とかだとめちゃくちゃ盛り上がりますもんね。
そうですね。で、なんかスポンサーやってること皆さん知ってると思うんで、スポンサーも真剣に出してくるぞって言うと、またイベントが違うよね、もやるもんね。
違った意味で。
そうそうそうそう。
私もバネットさんからゲーム欲しいっていう気持ちで、
はい、
やらせていただく。
なるほど。あ、特別毎回ね、出てますもんね、サプライの ねコンポーネントがね。でもそこは狙いかもしれませんね、またね、
うん、
なんかいろんな形でいろんな方がやっぱりイベントを盛り上げようと頑張ってらっしゃるので、はい、すごいなと思ってます、私も。
スポンサーとしても嬉しい感じ。
そうですね、またちょっと最近行けてないんで、お邪魔してお話聞かせてください、また、
うん、あ、ぜひぜひ取材してください、
はい、はい、ちょっと仕事が変わって落ち着いたら行きます、また。
はい。
はい、わかりました。他何かありますか、一言。
他、あ、
う
ん、何でしたっけ、なんか特典？
あ、特典、特典、特典、いります。
はい。
ください。
当日何かしら買ってくださった方で、う
ん、はい、
これを聞いたよと言ってくださった方に、
うんうん、
まあ、先着3名くらいに、
うん、
いつもお配りしてる名古屋市西区の駄菓子詰め合わせセットを、はい、渡ししようかなと。
いつももらえるやつですね。あ、どうぞいただけず、
はい、
イベントに来たって思うんですよ、毎回。もらうと。
この間お渡ししたばっかりなんですけどね、お家には。
ああ、全然いただきます。
デフで。
本当に。もう横、家の横流し住んで、どうぞって言うんで。いや、大丈夫。ああ、いいですね。あれ、毎回なんか本当にイベント来たと思いますもん。なんか、
はい、
あったと思いますもん。
あった。ああ、うん、おやつだって。
おやつだ。
疲れたなと思った時に食べていただけるように、う
ん。はいはい。イベントね、ご飯食べる機会あんまないですからね。
うん、はい。
それにあれですもんね、これ聞いてらっしゃる方で、もらった方もいらっしゃると思うんですけど、もらってない方は結構その、詰め合わせと見ても、有名なお菓子というかね、これもなんだっていう感じのお菓子があると思うので、それもそれでね、名古屋の発見というか、にもなりますもんね、
はい。うん。はい、そうですね。うちのある、弊社のある名古屋市西区はかなり駄菓子が有名な地域なので、
うんうんうんうん。
ちょっと再発見していただけたらなと思います。
名古屋の人。はい。では、最後に何か一言ありますか？
盛り上げていきましょう。
はい、盛り上げていきましょう。盛り上がりますね。今なんか出店者というか、スポンサーもさんも含めて、みんな前のめりに頑張っていると思うし、イベントのね、運営の方も頑張っていると思うので、それに、はい、追って僕もめっちゃ撮ってるんで、今回配信。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございます。頑張ります。じゃあ、当日はまたインタビュー行きます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。万丈優儀させてくれた。はい、ありがとうございました。万丈優儀製作所さんでした。はい、イベントのね、主催で、とか、その出店者の方で、まあ、遊びに行くと毎回ちょっとお菓子をもらえてるんですけど、そのお菓子っていうのは結構駄菓子の詰め合わせがあって、ちゃんと BGM さんのシールが貼ってあったりとかして、結構有名なお菓子工場が結構西区内にもありまして、私の家の近くにも結構お菓子工場があったりするんで、で、ローカルのお菓子よりだけじゃなくて、まあ、全国区のお菓子みたいなのもあるので、それもちょっと持ってもらいに来ていただければなと思っております。はい。今回もね、いっぱい特典いただいてるんで、ありがたいかなと思っております。はい。若干余ってるので、あれですね、ここまで聞いた方の話の総合をちょっとしたいかなと思ってます。はい。もちろんね、全部聞いていただければ一番いいと思うんですけど、1回目、2回目、3回目ってことで、今回3回目ですね。3回目なので、特典のちょっと振り返りをしたいかなと思ってます。まず、ブレケゲームさんの方は、新作の、ダイスポーカー的なゲームを買うと、旧作が半額で購入できる権利があると。で、ゴミ国際さんの方は、ゲームのキャラクターの、オリジナルキャラクターのステッカーと。で、ロータスボードゲームさんの方は、五目録の木製版が、500円割引で買えると。で、シェイズオブセブンさんのブースの方は、買うと、福引きが引ける、7連の福引きが引けるんだけど、1連追加になるという特典がありました。で、ジデンさんの方は、ゲームで使えるぴったり合うスリーブプレゼント。で、ヘイさんの方は、ゲームを購入されるとトートバッグの方がプレゼントですね。ミルク&パズさんは、番組来ましたよっていうミニクッキーを1枚ですね。で、I love you さんの方もトートバッグの方がいただけると。コゲームさんの方は、番組聞いたよっていうと、新作ゲームが買える権利がもらえると。これね、いっぱい聞きに行けば、先着順なのかな？私ちょっと大好きなゲームが出るっぽいんで、ぜひこれもらいたいなと思ってます。ブラボー工房さんは、旧作の方が出して買わせていただけると。で、ブラボー工房さんはロゲームさんと同じブースですね。で、11時3分駅前集合さんの方は、新作の予約フォームが
開催でということなので、数が少ないそうなので、この番組を聞いて、予約ホームの方で予約していただけたらと思ってます。はい。で、そんなゲームさんの方は、あれですね、テレゴングで今投票な感じをしているので、その投票したもののゲームが、私投票したんだよって言われると、そのゲームが割りできると。なんで、投票していただいて、その画面とかには、まあ、証拠があったりとかね、まあ、その投票したんだよって言っていただければ、購入という形で、まあ、なんか売ってるって聞いたんですけど、ちゃんと説明していただければ、まあ、割引が効けるのかなって感じですね。で、モストゲームさんの方は、ダブルナインというゲームを出されているので、そのゲームの、まあ、新版、まあ、アクライト版とか、そのモストゲームさん版のゲームを持っていくと、プロモーションカードが、旧作の、旧版のイラストでも、のカードがもらえると、感じですね。で、どんどん遊び場さんの方もステッカーですね。新作ゲームステッカー。そして、新作のダイスゲームの方の、ちょっとサイズ違いのダイスがもらえると。で、そう、入れて遊べますよっていうゲームですね。で、万丈遊戯製作所さんの方は、名古屋の名物、西区の駄菓子工場になる。で、西区って駄菓子のその、卸の、お店があったりとかするんで、その、お菓子の詰め合わせを、先着順でいただけるとですね。番組来ましたよっていうと。で、お菓子をもらってくださいね。でも、これでも結構豪華ですよね。では、最後の方、お呼びしたいかなと思ってます。あ、こんばんは。
あ、もしもし、A ゲームズのロビンと申します。あ、
どうも、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は、緊急で追加していただいてありがとうございました。
ええ、こちらこそセッティングしていただきありがとうございます。
ぜひお話聞きたかったんでよかったです。
はい、
はい、じゃあサークルかな活動の簡単な紹介を改めてお願いします。
あ、はい、香川のですね、うん、ボードゲームサークル A ゲームズと申します。はい、大人も子供も遊べるボードゲームを作りたいと思って、うん、ですね、今のところはちょっと生き物に関するボードゲームを作っております。よろしくお願いします。
お願いします。出会いというか、
はい、
はいはい、このサークルさんを猫のサークルを知ったのはブレケゲームさんが
話
した時に、
はい、
なんか王子こういうサークルあるの知ってるみたいな感じで紹介してたんですよ。その時ちょっと全然知らなくって、あ、こんなサークルがあるんだって言って、はい、っていうところから知ってて、ちょっとなんかインタビューもちゃんとしっかりしたいなと思ってて、今回、楽市に来られるということで、まあ、この回をセッティングされたいってことなので、はい、ちょっとお話し聞いてみたかったなとずっと思ってました。
あ、はい、ありがとうございます。
で、香川なんですよね。
あ、そうですね。
はい。そうですね、四国なんですよね。
あ、そうです。四国の香川の、うん、まあ、高松の方で。
はいはいはい、はい。うどん県ですよね。
あ、そうです。うどん県。
そうなんですよ。四国行ったことないですよ、一回も。
そうですね。四国の方はまだ、あまり、ボードゲームイベント少なくて、うん、去年から、徳島の方で、うん、ボドイツさんですね、うん、始められたりとか、ですね、
うん。いつ頃から活動されてるんですか？
あ、活動自体は、うん、去年、いや、正確に一昨年のゲームはあったからですね、
うんうん。あ、じゃあまだ2年ぐらいなんですね。
そうですね。うん、諸女作の、うん、アリノスコロニーっていうのあるんですけど、うん、それを、まあ、一回その、まずサークル立ち上げる前に個人で作って、うん、で、地元のイベントに出て、ちょっと、これいけるぞってちょっと思ったので、うん、サークル立ち上げて、うん、その、一昨年のゲーム秋で、うん、まあ、一旦展示出展って形で出展して、うんうんうんうん、で、ゲーム春で実際にまあ、クラウドファンディング経て販売に至ったって感じですね。
僕、展示出展見に行きましたよ。そういえば。
あ、ありがとうございます。
そうそうそうそう。すごい、すごい、なんか、すごい、僕もね、展示出展したことあるんですけど、昔ゲーム大阪の方で。あれですけど、はい、なんかすごいなと思いましたね。最近なんかこう、それで使うのもありなんだなと思いましたね。
そうですね。自分もその他のサークルさん、まあ、その、ボードゲームどうやって出そうか考えてるときに、他のサークルさんが、うん、もう、試作を持って行って、クラウドファンディングしてますっていうのをやってるのを見たことがあって、うん、あ、そういう形もありなんだなと思って、まあ、ちょっとやった次第です。
うん、今回はその、作品を持ってくる形ですかね。
あ、 そうですね、その今ちょっとお話したアリノスコロニーっていうあのアリの生態を、うんうん、あのタイル配置に落とし込んだボードゲームと、うんうんうんうん、あと珍魚すくいっていう、うん、あのちょっとカードで遊べる サクッと遊べるボードゲームを持っていく予定です、う
んうん、じゃ あのそれぞれあの簡単にちょっとゲームの紹介してもらっていいですか。
あ、はい、アリノスコロニーはですね、はい、アリの、あの、まあ、ちょっと大学時代にアリの研究をしてまして、そのアリの生態を、まあ、タイル配置ゲームに落とし込んで、うんうんうん、手順はもう3枚の手札から2枚こう道をつなぐようにアリの巣を作っていって、うんうんうん、でアリの数を一番増やした人の勝ちというゲームです。うん、でただまあゲームの中にそのタイル配置の要素と、あの他の巣の持ち主とダイスロールで戦うっていう要素があって、うんうんうん、まあ、結構その最後まであのーまあ、ダイスロールで勝ちの負けの変動がありますし、まあ、タイル配置でいかに相手の攻撃を避けるみたいな、うんうん、それ結構まあ、簡単にまあ始められるし、やっていけばどんどんやりごたえを感じられる要素があるボードゲームになります。
うん、なんかクラファンもそうですよね、前評判がすごく高かったというか注目されたゲームでしたね。
ありがとうございます。
なんか本当にアリの研究されたんですか。そういえばなんか
そうですね、大学時代にアリの研究してて、うん、まあそれをまあちょっとゲームに落とし込めない子で、で、なんならその、アリって結構種類によって、結構生態が異なるんで、うんうん、それぞれの特徴を生かした、あの、なんだろう、それぞれの、まあ、なんか能力差があるゲーム。はいはいはい、っていうことで、このアリを選んだら、まあ戦闘に特化しているし、うん、このアリを選んだら、とにかく増えることに特化してるとか、はいはいはい、そういう要素もあるんで、何回でも遊べるゲームになっております。
へぇー、なんか、ブレイケケさんみたいに次回、はい、2作以降もありじゃないですね。
で、まあ、ないです。で、その、まあ、一発目、まあ、とりあえず、クラファンもするんで、はい、もう、とにかく、詰めれるもん、どんどん詰め込もうということで、うんうんうん、そんな感じで、まあ、結構いろんな10種類、最初に10種類ぐらいかな、クラファンがそれちょっと増えて、それぞれ特徴を持った、まあ、アリが10種類いますし、あとトロモードも収録してます。
いやですね、自分の、キャリアというかね、興味あるものがギュッと詰め込んだゲームなので、
うん、
はい、名古屋ではじゃあ初売りって形ですね。
そうですね、名古屋のその名古屋楽市さんの方に出店するの初めてなんで、うん、初売りで。
じゃあもう一個のゲームの紹介をお願いします。
金魚すくいはですね、はい、まあ、ゲームマーケット2024年秋と春に、はい、ゲームマチャレンジっていう形で、
あ、はいはいはい、
指定の枚数のカードを用いて遊べるゲーム、まあ、ちょっと募集してますっていうのがあったので、
はい、
それに合わせて、まあ、作ったゲームにはなってくるんです。うん、でただゲーム自体はその限られたカード枚数があるんですけど、うん、カードをこうめくっていって、うん、裏向きのカード、はい、でそのカードに得点と重さが書かれているゲームです
。はいはいはい、
でそのめくったカードを取るか取らないか、
はい、
で取っていってもいいんですけど、うん、重さが12以上になったら、うん、そのゲームから、まあ、1日目脱落するみたいな
感じ
で、そうそう、でそれぞれゲームにカードにちょっと集めれば集めるほど効果が高くなる要素とか、まあ有利に偶然手番を行うっていう、そういう、まあ、有利な要素もあるので、まあ、取るか取らないかを、相手に捉えるぐらいなら、じゃあ、ちょっと12人になる前に取るみたいな、そんな感じなの、チキンレース的な要素と、うん、まあ、取れば取るほど効果があるっていう、セットコレクション要素のあるボードゲームになって
ます。うんうん、めくり系のゲームなんで、結構、土手側に遊べそうですね。
あ、そうですね。うん、もう、手順としてはもう、めくった後、取るか取らないかっていうだけですので。
なるほど、なるほど。じゃあ、両方の方の価格、お願いします。
はい、アリノスコロニーはですね、ちょっと、3900円の価格を予定しております。
はい。そして、はい。
珍魚すくいは、1500円を予定しております。
おー。なるほど、なるほど、なるほど。どちらも予約の方はされますか？
あ、そうですね。予約フォームの開設予定です。
はい。わかりました。フレードラーとかに出そうとは思わなかったです、今回は。
そうですね、フレッシュドラゴン大賞ですね、ちょっとアリノスコロニーの方を応募させていただいたんですけど、初参加ということで、はい、ですね、まあ、ちょっと惜しくも今回落ちてしまいました。
そうです、なるほどなるほど、はい、はい、まあ、あれですね、香川からね、ですけど四国だとロータスボードゲームさんがね、
そうですね。
そう、来てるので、四国から、ね、名古屋に来てもありがたいなと毎回思ってるんですけど。
はい。
はい、なるほど、なるほど。じゃあ、あれですね、今後もまた、名古屋の楽市の方にあったら出店していこうって感じですかね。
はい、そうですね。今回、ま、ロータスさんの方から、うん、すごい盛り上がってるってお話でしたので、うん、楽しみに参加させてもらいます。ただちょっとちょっと年度末なんで、うん、来年度以降どうなるかまだちょっと調整中です。ちょっと来年度はちょっと仕事とか家庭の都合があるので、はいはいはい、ちょっと本年度のみの参加になるかもしれないです。ちょっと何分開催日がですね誕生日ともかぶってるので。
あ、そうですね。そうですね。
家庭的にも厳しいところではあります、
ね、またタイミングがね 3,4 でなんか最近ちょっと固まって気がしますからね。
あ、はいはい、
なんて感じなんで、その年度末はいろいろと、僕も年度末結構あるのでいろいろとね、
はい、
はい、そうなんですね。じゃあもう貴重な機会になるかもしれませんね。
そうですね、全くの誕生日なんで張り切っていくので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
じゃあもうねブースに行ったら皆さんハッピーバースデー歌ってあげてください。あ、で、番組を聞いた方にみたいなことというのは何かありますか、はい、今回。
あ、そうですね、うん、今回ですね、会場の方に、うん、アリのボードゲーム、アリのスコロニーの登場するアリを缶バッジにして持っていきますので。
おお、なるほど。
はい。そうですね。まあ、ちょっと他のね、子供向けでもちょっと取り扱いをさせてもらったこともあるんですけど、はいはい、結構その、結構リアルなアリが書かれた缶バッジになっておりますので。はいはい
はい、リアルですよね、結構ね、うん。
そうです。で、それは複数の種類持ち込みますので、はい、どれか一種類選んでいただいて。
はい、
ですね。まあ、もしくは、ポストカード、アリの、ちょっと、記したポストカードありますので、はいはい、どちらか選んでいただいて、はい、ちょっといただければと思います。
あれどうですか、番組聞きましたよって言って、お誕生日おめでとうって言ったら両方くれません？
あ、じゃあ、それで、行きましょうか。はい。まあ、ちょっと数に限りもありますので。
お誕生日おめでとうって言ったら、両方もらえる形にしましょう。
そうです。ありがとうございます。
わかりました。じゃあ、最後に一言お願いします。
あ、はい。ですね。AGames、初めて、名古屋の方出展させていただきます。はい、ちょっと一人でやってるサークルですので、はい、ちょっとバタバタしてるかもしれませんが、はい、ぜひ面白いボードゲームをお持ちしますので、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、統一インタビュー行きますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで、今回は、ソナーゲームさんと、妄想ゲームさんと、ドンナースイバさんと、万丈遊戯製作所さんと、A ゲームさんでした。ありがとうございました。今回も盛りだくさんですね。A ゲームさんの缶バッジとポストカードがもらえるということでね。当日お誕生日とかぶってたりするんで、お誕生日おめでとうって言ってあげてください。はい。いやー、今回ちょっとお話ししたかった人もね、毎回の方もいらっしゃいますけど、妄想ゲームさんと、ゲームさんはちょっとお話してみたかったので、よかったなと思っております。はい。あとは、何回？あと3回ございます、配信の方。はい。なので、全部聞くと31ブース分の情報がもらえると。で、次回の、放送のこのスペースの配信の前に、もう一個配信をしたいなと思って、ているので、その配信の方でこの番組にアンケートいただいたものの、を配信しようかなと思っておりますので、そちらの方もね、よかったらまたスペース残しますので聞いていただければなと思ってます。
はい。
で、投げ台の配信するときはまた別枠で配信になるかなと思うので、その辺のアンケート配信の方もよかったらよろしくお願いします。はい。というわけでね、今回ゲストでいただいた方ありがとうございました。なんかこう結構過去のリスニングというか聞いていただいているみたいなので、楽市の盛り上がりに力が力づいてできたのかなと思っております。はい。で、冒頭でも話しましたけど、またね、この時期何かといろいろと年度末だったりとか、私自身もね、職場がちょっと変わったりとかして忙しいかと思いますけど、まあ参加していらっしゃる方も出店していらっしゃる方もね、体調にお気をつけて、出店者の方はね、ボードゲームをしっかり作っていただいて、出店いただければなと思っております。はい。というわけでね、今回の配信は以上になります。 皆さん最後までありがとうございました。毎回2時間ぐらいあるので、ね、あの聞いてらっしゃる方あの大変かもしれませんけど、番組を盛り上がるために毎週頑張っていますのでよろしくお願いします。では今回のお相手も太陽王子でした。皆さんおやすみなさい。グッドナイト。